Spinner。
Poppen Innovation World Ella Podcast from the next Ella。
真鍋大斗がナビゲートしていますトッパンイノベーションワールドエラ。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション from the next Ella。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは生命科学者吉森保さんです、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
私の方からちょっと簡単にご紹介しますと、吉森先生は、大阪大学大学院生命機能研究科教授、医学系研究科教授、ご専門は細胞生物学。2016年にノーベル生理学医学賞を受賞した大隅義則さんのラボの立ち上げに助教授として参加、オートファジー研究の第一人者でいらっしゃいます。2020年の著書ライフサイエンス長生きせざるを得ない時代の生命科学講義が話題に、ということで本当にそうそうたるご経歴なんですけれども、趣味がですね、焚き火、靴磨き、マラソン、世界の美術館来訪などありながら、その中にパフュームがあるという噂を伺いましたけれども、はい、正しいでしょうか。
はい、すごい好きです。ファンクラブに入るほどじゃないんですけども、4、5回コンサートも行きましたし、はい、今もこれ。
よく見たらそうですね、T シャツもそうですね。
で、それで、はい、真鍋さんのことも、存じ上げてて、やっぱりライゾマティクスすごいなっていう。
ありがとうございます。
はい。やっぱり、あれはなんか、もともとアートが好きなもんですから。
はい。はい。
すごく感動しました。はい。だから今日はお目にかかれて、お目にかかれてっていうのかな。はい。お目にかかれてすごい光栄です。
ありがとうございます。一気に距離が勝手にしまった気がしております。今日僕も本当に自分が全然、専門の領域じゃないことなので、まあリスナーとほぼ同じ立場でちょっといろいろと伺っていきたいんですけれども、改めてになるんですけれども、吉森先生の研究について、今その老化を止める可能性というところから医療や美容の分野でオートファジーに関心が高まっていると思うんですけれども、改めてオートファジーっていうのはどういう研究で、どういった仕組みなのかちょっと教えていただけますか。
オートファジーっていうのは、はい、細胞の中で起こっている現象なんでね、はい。で、まずちょっと細胞の説明をするとですね、はい、ご存知だと思いますけど、人間っていうのはまあ細胞、まあ生き物っていうのは全部人間含めて細胞からできていて、で、人間の場合はですね、はい、37兆個の細胞からできています。で、その細胞一個一個が生きてるんですね。細胞は生命の基本単位だって言われていて、うん、で、一個一個が生きていて、はい、だから、はい、病気になるとかね、あるいは健康であるとかっていう状態は、細胞が病気、あるいは細胞が健康っていうことになるんです。老化っていうのも細胞で起こると。はい、まあそういうことなんですけど、はい、で、その細胞の中、ね、生きてる一個一個の細胞の中は空っぽじゃなくて、もういろんな仕組みがぎっしり詰まってるんですけども、はい、私たち細胞生物学者から見たらね、その細胞の中も一つの宇宙っていう感じなんですね。はい、まあ目に見えないぐらい小さい世界なんですけども、まあそれを一生懸命顕微鏡とかで覗いてるんですけども、はい、その中にはまあ広大な宇宙があるような感覚を我々は持ってます。で、その宇宙なんだけど、はい、その社会でもあるんですね。人間の社会とよく似た仕組みがね、はい、細胞の中にあって、で、例えばその交通機関みたいなものもあるし、発電所もあるし、で、はい、そのオートファジーっていうのは、その細胞のその社会をメンテするためのね、メンテナンスするための仕組みなんです。で、はい、具体的にはね、細胞の中のものを回収して、まあ、細胞の中にはタンパク質とかいろんなものがいて、それで動き回ってる、はい、働いてるわけなんですけども、その部品をね回収してリサイクル工場に持って行ってバラして分解して、はい、その分解したものを使ってもう一回部品作るっていうね、 まあ、そういうことを細胞がしてて、回収して壊すまでの役割をオートファジーが担ってるんですね。で、ちょっとなんか想像しにくいと思いますけど、はい、まあ、昔、もう大昔なんで知らないかもしれないけど、パックマンっていうゲームが流行ってるね。
はい、はい。いやもう、多分、うん、
なんかこう、丸いやつが出てきて、こう、食べるわけですよね。はい、ああいう感じのものが細胞の中に、いっぱい出てきて、で、そこら辺にあるものを包み込むっていうか、食べて、で、工場に運んでいくんですね。で、そこでばらして、例えば、タンパク質っていうのをばらすと、アミノ酸になるんですね。はい、細胞はそのアミノ酸使ってもう一回部品を作ることができるんですね。で、人間の社会だとね、リサイクルって効率悪いんですけど、細胞の中で 100% リサイクルするんで、非常に効率のいいリサイクルシステムなんですね、
うん、100% なんですね。
うん、100% ですね。ここまででどうでしょうか。イメージ湧きました。
はい。
で、これがすごい人間の体というか生き物の体にとって大事だっていうのが、まあ、我々の研究で分かってきて、はい、なんで分かったかというと、はい、そのオートファジーっていうのはまあ壊す方なんですけど、その壊すのを止めちゃったらどうなるかっていう実験ができるようになったんでね、はい、まあ、動物実験ですよ、人間ではできないんですけど、はいはい、動物でやったらね、病気になっちゃうことが分かったんですね。要するに、はい、細胞の健康を保ってるのはそのリフレッシュすることで健康が保たれてるわけですよね。そのさっき社会の例えをしましたけど、社会がそう維持されてるわけですよね、はい、で、その入れ替えがうまくいかなくなるとガタが来て古びてきて、で、社会が動かなくなってきて、で、細胞が死んじゃったりするんですね。で、はい、そうすると人間の体も病気になるわけですよね。でね、こういうのまあ新陳代謝してるって言ってもいいんですけど、うん、細胞がね、
はい、
で、
はい、
新陳代謝っていうと、よく言われるの、例えば皮膚がね、皮膚がこう新陳代謝で入れ替わってるって聞いたことあるでしょ。こう皮膚って、うん、表面から赤が落ちていくの、あれ細胞が死んで落ちていくんですよね。で、はい、だから新しい皮膚ができてくるから、肌って新鮮なんですけども、新鮮っていうか、はい、若々しくいられるんですけども、細胞、一個一個の細胞の中もそうやって新陳代謝してるってことですよね。うん、でね、例えば、脳の細胞とか、心臓の細胞って、一生の間変わらないんです、はい、ほとんど。一生使わないといけないんです、細胞ね。その皮膚の細胞みたいに入れ替わらないので、はい、そうすると、その細胞の中を入れ替えるしかないわけですよね。だから、オートファジーがすごく大事なんですね。で、まあ、皮膚の細胞は入れ替わるから、じゃあ、オートファジーなくてもいいかっていうと、そうでもなくて、やっぱりどの細胞に、はい、非常に必要であると。
うん、そう、なんか、そういう仕組みだっていうのは分かったんですけど、うん、具体的にというか、うん、実際、その目に見えるものとしてはどういう形なんですか？
うん、だから、目に見えないからね、そう、ちっちゃいんで、目に見えないんで、はい、なんですけど。
顕微鏡で見たときには、
うん、さっき言ったパックマンみたいなのが出てきて、
はい、
それ、世界で初めて私が撮影したんですね。はい、私がそれを顕微鏡で観察するまで、誰も観察できなくって、してたんですけど、うん、私が目印見つけたもんで、それで顕微鏡で見えるようになったんですね。で、そうすると、口で言うの難しいんですけど、お皿みたいなものが出てきて、ちっちゃいんですよ。その、はい、目には見えないんですよ。で、そのお皿みたいなものがだんだんこう伸びながら曲がっていくんですね。そうすると、お皿が丼みたいな形になって、壺みたいな形になって、こう丸まっていくんですよね。で、物を包み込むんですね。うん、細胞の中でそういうちっちゃいお皿みたいなのが出てきて、で、物を包み込んで、で、運んでいくと。で、分解すると。実際にはそういうことが起こってます。
その機能が弱らなければずっと若くいられるっていう。
そうなんですよ。
そうなんです。合ってます。はい。
うん、でね、オートファジーの話だけど、オートファジーの研究だけじゃなくて、今世界中で老化の研究ってすごい進んでて、うん。
はい、
不老不死っていうのがね、うん、だから、夢物語だったんだけど、もうね、不老は、もう、だから射程内っていうか、はい、老化っていうのは、それこそ、神殿が崩れていくように、絶対起こるっ ことではなくて、巻き戻せるっていうのが、今、世界中の研究者が考えてることです。まあ、老化はだから、諦めなくてもいいっていう時代が、もうすぐ来るというふうに我々は思ってます。ただね、節は、ね。
生きてる間に行きますかね。
私ももう年なんで、自分が生きてる間に何とかしたいと思ってるんですけどね。まあ、節はね、まあ死なないっていうのはね、ちょっと逆にね、なんか、死なないのは僕
ちょっと不
健だから、
いいことかどうかは、
わかんないです。
難しいですね。
うん、だから、まあ、でも、死ぬまで元気っていう、のは死ぬ瞬間まで元気でいたいっていうのはピンピンコロリじゃないですけどもあっていいかなと思うんで、でね実際にねそういう老化しない生き物ってもう見つかってるんで、裸デバネズミっていうネズミとかね、それからアホウドとかゾウガメとかって老化しないんですよね、はい、まあそういう生き物もいるぐらいだから、もう人間でもできなくはないと、いうふうには思ってます。
なるほど。
まあ、ちょっとそういう話を
してるうちに5年以内に
5年あとね、私が見つけた、非常に重要な働きがあって、それはね、細胞の中に有害なものが現れるとそれはね、もう狙い撃ちでそのさっきのパックマンみたいなやつが食べてくれるんですね。で例えばウイルスとかそれから、バクテリアってね、病気を起こすようなサルモネラとかね、そういうものが細胞の中に入ってくると、そのパックマンがやっつけてくれるんですね。うん。だから、さらに大事ですよね。病気をそうやって防いでくれてるわけです。ね、実はコロナウイルスは、このオートファジーで、妨害することができる。だから、殺せないんですよ、オートファジーでも。賢いんです。
なるほど。
ウイルスの方が。でね、今、うちの研究室では、どうやって妨害してるのか研究してて、それが分かったら、妨害を妨害して、オートファジーで食べられるようにできるから、そうすると治療薬できるんですね。今、そういう研究もしてます。で、話戻すと、だからそうやって、外敵が来た時とか、それから外敵じゃなくてもね、例えば、細胞の中にね、タンパク質の塊とかができちゃうと、それで細胞が死んじゃったりして、で、そういう病気があります。有名なのがアルツハイマ病、ね。それからパーキンソン病、狂牛病とかね。そういう脳の、みんな脳の病気なんですけど、そういう脳の病気ってね、細胞の中にタンパク質の塊ができちゃって、で、細胞が死んじゃって認知症になるんですね。脳の細胞が死んじゃうと記憶とかがなくなっちゃうんで、認知症になるんですけど、それでも、オートファジーが、タンパク質の塊を分解してくれるんで防いでるんですね、なのにじゃあなんで人間病気にそういうねアルツハイマー病になっちゃうのかっていうと、いろんな時にオートファジーが下がっちゃうんですよね、で特に私が見つけた非常に重要な発見がその年を取るとオートファジーって、低下しちゃうんですね、老化するといろんなものがだんだん働かなくなるんですけど、オートファジーも働かなくなっちゃうんですね、そうするとメンテがうまくいかなくなって、でアルツハイマー病になったり、それからそういう感染に弱くなったり、いろんなことが起こると考えられます、だから非常に大事なんですね、
その年でどんどんどんどん、劣化していくのを、防ぐことができるようになってきたっていうことなんですか、
まだね、なってないですけども、
原因がつかめてきたっていう、
そうです、そうです。原因が見つけられたの、我々が見つけたんですけど、ルビコンって言ってね、我々が発見したタンパク質が、増えちゃうせいだっていうのが分かったんで、タンパク質ってね、栄養だとみんな思うじゃないですか。で、食べ物入ってるからね。で、確かに栄養なんですけど、実はその細胞の中でタンパク質が作られていって、そもそもね、タンパク質食べるのは、それを使ってエネルギーにしたり、あるいはタンパク質を作ったりするためなんですけど、細胞の中にはね、何万種類っていうタンパク質があって、だからタンパク質って1種類じゃないんです。何万種類もあるんです。いろんな種類のタンパク質があって、それが人間の社会の人間みたいに細胞の中の社会で働いてるんですね。それぞれ職業みたいなものがあって役割があるんですね。 で、はい、我々が見つけたルビコンというタンパク質はオートファジーを止める役割を持ってるんですね。なんでそんなものがあるのかっていうのはまだよく分かってないんですけど、おそらくオートファジーが暴走したらね、はい、壊しすぎちゃったらそれで細胞が死んじゃったりするから、オートファジーの暴走を止めてるんじゃないかと思ってるんですけど、まあとにかくそういうタンパク質があって、はい、これがね年を取ったりすると増えてきちゃうんですね。で、うん、増えないようにその実験ですると、増えないというかルビコンのない動物を作ることができるんですけど、はい、でそうするとね寿命が 1.2 倍伸びて、まあ、寿命が伸びただけだったらそんな驚かないんですけど、それにプラス、はい、その年取ったらなりやすい病気ってたくさんあってね、そのアルツハイマー病もそうですけど、はいはい、あと腎臓病とかね、がんもそうですけどね、大体老化っていうのは病気になりやすさなんですね。病気になりやすくなるのを老化っていうんですけど、そういう病気がね、はい、いくつもそのルビコンがないと抑えられるんですね、うん、病気になりにくい。例えばパーキンソン病っていうお年寄りに多い、はい、脳の病気なんですけど、はい、パーキンソン病になりにくくなったんですね、そのルビコンがない動物は、うん、はい、そうするとね、まあ、これ人間にも多分応用できるだろうと、
はいはい、
薬使ってルビコンを抑え込んだりなくしたりすることができればね、はい、うん、でもそういう薬の開発を今やってます、うん、まあ、我々医学部にいるので、まあ、そういう薬の、はい、開発をやってるんで、ただまだできてないんでね、皆さんに届けるにはまだまだちょっと時間がかかるんですけどもね。
まだまだっていうのはどれぐらいのまだまだなんですか？
できたら僕が生きてる間にって思ってますけど、やっぱりね薬っていうのは10年とかかかるんで、
なるほど、うん、なるほど、
あと副作用のがあるかないかとかね、うんうんうん、いろいろ調べなきゃいけないんで、はい、まあ、まだ乗り場がないんですけど、はい、ただね、うん、薬ができる前でも復活習慣とかで、はい、はい、オートファジーを上げることはある程度はできるので、うん、まあ、それはやってもいいかなと思いますね、うん、食べ物とか
生活 習慣でオートファジーを上げるにはどうしたらいいんですか？
うんうん、まあ、昔からいいって言われてることが大体いいんですけど
、はい、例えばね、やっぱり言い伝えは大体合ってるんですね
脂っこい食事を避けるっていうのが大事なんですね、はい、なんでかっていうと、さっき年取ったらそのルビコンっていうのが増えるって言いましたけど、高脂肪食って言って脂っこいものを、ね、はい、食べ続けてると脂肪肝っていう病気になるんですけど、はい、これの原因がね、はい、ルビコンが増えるせいなんですね。年取ってなくても若くても脂っこい食事を続けてるとルビコン増えちゃうんですね、はい、で脂肪肝になっちゃうんで、まあ、脂っこい食事は避けた方がいいですし、それから、はい、食べ物の成分の中にオートファジーを活性化する、パックマンがたくさんできるようにする、はい、食べ物がもういろいろ見つかってるので、まあ、そういうものを食べるとか、あるいはそういうもののサプリを飲むとか、そういうことでもある程度上がるかなと思います。例えば、うん、スペルミジンって言ってね、豆とか発酵食品に多いんですけど、特に納豆に多いですね。レスベラトロールっていうのはブドウとか赤ワインに入ってますし、それからアスキサンチンっていうのは、はい、魚の鮭に入ってたり、うん、それからウロリチンっていうのはザクロに入ってるかなっていうふうにね、結構いろんなものが見つかってきてるん でこれからもっと見つかると思います、はい、今私のところのベンチャーでそういうのを探したりしてるんですけども、まあそういうオートファジーを上げる食品あるいはサプリを取るっていうのも一つですね、
うんうん、
あとはね運動、酸素運動がオートファジーを上げるのも分かってるので、はい、まあ運動した方がいいし、はい、それから、はい、まあ、夜ちゃんと寝ること、うん、これはね生き物ってサーカディアンリズムって日周期があるんですね、はい、分かると思いますけど、うん、人間の場合だと24時間で、はい、で、まあ、夜は寝て昼は起きてっていうのが決まってて、まあ、逆転しちゃう人もいるんですけども、はい、夜寝てる間にオートファジーが活性化することが分かってるので、夜しっかり寝た方が、はい、いいと思いますね。だから、うん、あとね寝る間際に食事しないのもいいかもしれない、はい、多分いいと思います。食事するとそのさっきの周りから栄養がなくなるとオートファジー起こるんですけど、栄養がたくさん血液中にあるとオートファジー抑えられちゃうんで、はいはい、食事の後ってある一定時間オートファジー抑えられちゃうんですね、うん、だからせっかく寝てオートファジーが上がろうとしてる時に 食べたまま寝ると、はい、うん、良くないかもしれないですね。
うん、その夜 寝た方がいいっていうのは、その昼夜逆転してる生活とかは良くないっていう、う
ん、あんまり良くないと思いますね、オートファジー的にはね。
オートファジー的に、はい、なるほど。うん、そうですか。僕の周りに結構逆転してる人が、
うんうん、いや僕も昔そうでしたけどね。今はちゃんと寝るようにしてます、う
ん、まあでもそうですね、なかなか当たり前のようで結構難しい、
うん、そうですね、
多いですけど、うん、まあでもちょっともうこの年になって健康にはかなり気をつけてるので、うん、はい、ちょっと言われたことを実践してみたいなと、
まあ、僕もね完全には実践してないんで、まあ、人間や、はい、楽しく生きる方が大事だと思うんでね。あのほどほどでいいと思うんですけど、うん、乱れた食生活とかを続けてるとやっぱりあのオートファジー以外のことでも良くないですから、うん、あの心がけた方がいいかもしれないですね、
はい、うん、ありがとうございます。じゃあ一曲お届けして吉森先生のお話を引き続き伺っていきたいと思います。突破イノベーションワールドエラ、真鍋大斗がナビゲートしています。今回の From the Next エラは生物学者吉森保さんをお迎えしています。後半もオートファジーをはじめ細胞研究の最前線について、そして吉森先生が今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーを伺っていきます。今回のお話があった時にオートファジーちょっと軽く調べてみようと思って検索したら、やっぱすごい数ヒットして、でやっぱり今すごい実践されている方も、まあ、意識されていること、まあ、僕が思った以上に多いんだなと思って、
うんう
ん、なんかある種のなんかトレンドになっていると思うんですけど、うん、こういった状況を吉森先生ご自身はどのように今捉えていらっしゃいますか。
はいはい、あのね、今多分ねその検索でたくさんヒットしたのの多くはオートファジーを断食のことだと思ってる人が、はい、あのすごく多いんですね、うんうんうん、で、
はい、
あのまあ、さっきお話ししたようにオートファジーっていうのは細胞の中の働きで断食のことではないですよね、うん、で、あの断食だと思われている方は、まあ、本とか読まれて、まあ、断食したらオートファジーが上がる、はい、活性化するからっていうことであのオートファジーをするとかって言われてるんだと思うんですけど、確かにね、はい、あのもうさっき言ったように周りから栄養がなくなるとオートファジーってたくさん起こるんで、断食で絶食すればねオートファジーは活性化するのは確かなんで、まああながち間違いではないんですけども、あのちょっと気になるのはね、うん、あの16時間しないとオートファジーが起こらないって、うん、思ってる人が、
それ記事でも出てきたのと、あとあの友人からもその生活を勧められたことがあって、うん、あそういえばその時に聞いたなと思って、うん、はい、ね、16時間、はい、
16時間しないとオートファジーが起こらないっていうのは、はい、あの多分あのそうじゃないですよね。あのさっき言ったように、うんうん、あの細胞でいつも起こってますし、ただねあの、はい、断食した方がそれ上がるんですけど、うん、だけど我々あの仲間の実験ではあの人間で、ね、はい、実験できないからあの正確な人間でのことはまだわからないんですけど、まあ、哺乳類、はい、あのネズミとか使った実験でだいたい6時間ぐらいでオートファジーあの絶食してれば上がってくるので、16時間もね、はい、しなくていいと思うんですけどね。だけど、
なるほど、まあ、どっから出てきたんですかね、
うん、まあ、ダイエット効果とかあるかもしれないからあの別にするなとは言わないんですけど、あの少なくともその16時間しないとオートファジーが起こらないってことは多分ないと思います。
断食とかはどうなんですか、やること自体はどうなんですか。
うんとね、だからオートファジーまあ上がるんですけども、ずっと上がりっぱなしっていうことはないので、はい、まあ、例えば6時間ぐらいでも上がるので、それだったら間食やめるぐらいでもいいわけですよね。うん、だからそれずっと上げるっていうのはなかなか逆に難しいので、その程度のことでいいと思うんですけどね。まあ私もね一時期朝ごはん抜いたりしてたんですけど、はい、まあそれはオートファジーのためにっていうよりか、はいはい、私走るのも趣味なんでやっぱりちょっと太ってると 走りにくいからっていうようなことでねしてたんですけどね。あとねオートファジーって細胞の中身を食べるから、はい、それでダイエットになるんじゃないかっていう、はい、思われる方いらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、ダイエットっていう意味ではねオートファジーが断食してて一番最初に活発になるのって筋肉なんですよね、
うん、筋肉はだよくその、うん、はい
痩せちゃう。
いや、ダイエットで筋肉が落ちていくとかっていう話と、うん、まあ見事につながるわけですね、う
ん、そのオートファジーについてはねオートファジーが分解し始めるのは筋肉なんで、うん、お腹ぽっこり出たまま筋肉が、うん、手足が細くなったらかっこ悪いじゃないですか、はい、だから、ま
あ、それ脂肪からあの破壊してくれるようにはならないんですよね。
ならないんですよね、それが。そこはね、なかなかコントロールがね、できない。
難しいですね。
うん、まあ将来できるかもしれない。
なるほど。
うん、そんな感じですね。はい。
なるほど。あと、ちょっとさっきお話出た、いろんな、今、先生の研究室周辺でベンチャーがあるっていうことを伺いましたけど、やっぱメインはその薬の開発、っていう感じなんですか、うん、
あの薬の開発もちろんやってますけどさっき言ったようにね、まあ、10年がかりみたいな感じなんで、はい、あの並行して、
はい、他にはなんかどんなのが、はい、
あとはあのやっぱり今15社ぐらいとね共同研究してますけど主にやっぱり食品ですよね、はい、さっき言ったようにどういう食品の中に、はい、あのオートファジーを上げるものがあるか探して会社がサプリを作るエビデンスを提供したりやってます、はいでね、あと、今後はそのやっぱり化粧品とかね、あの皮膚のそのリフレッシュ、皮膚も細胞でできてるから、あの皮膚の老化とかを止められないかっていうこともあるので、まあそういうことも、うん、あの計画してますし、まあコスメのね、はい、あの世界ではもうあのいろんな会社がオートファジーで。アンチエイジングとかって言ってるんですけど、
はいはい、
まだまだ、うん、あの研究が進んでないので、まあ、我々専門家なので、うんまあ、そういうこともやりたいなと思ってますし、はい、あと検査ですね、うん、老化ってね個人差がすごくいいですよね、はい、で、まあ、私もう63なんですけども、うん、あのやっぱり同級生でもねあのすごい若々しい人もいればあの年以上に老けちゃってる人もいてあのだんだん差が開いてきますよね。でこれってね個人差がすごく大きいんですよね、うん、それは生まれつきのものもあるし、はい、もっと大きいのが環境でどんなものを食べてたかとか、うん、どんな生活してたかで変わってくるんですけども、うん、そういうね差があるから、はい、あのそういう一人一人でどの程度老化してるか実際の年齢とは別に測れたらいいですよね。だから例えば、はいはい、そのオートファジーって老化すると下がってくるからあるいはルビコンが見えてくるんで、はい、そういうのを調べてね、うん、あなたはあの60歳だけどちょっとオートファジー的には70ですよみたいなねそういう診断ができたら役に立つかなって、はいうんまあ、そういう研究も今しているところですね。
なるほど、それは知りたいですね、うん、それ今だとまだ難しいっていうことなんですか、
うん、まだすぐにはできないけど薬作るよりは早くに、はいはい、もうできたらいいなと思って今頑張ってるところですけどもね。
それはなんか細胞をピュッと取ってみたいな、
うん、あのね
どこの細胞でもいいわけでは、
うん、血液取るっていうのが一番簡単なんですけど、まあ、血取るの大変なんで、はい血を取らずに何かできないかなって言って、はい、あの研究してるところですね。もっと簡単にね、うん、例えば顔のアバターとかでね、はい、でもね、はい、それは不可能じゃないんですよ、うん、可能性はあります。
なるほど、
うん、
いやなんかね人類の、まあ、永遠のテーマみたいなところで、うん、例えばお酒を飲まない方がいいとかタバコ吸わない方がいいとか、まあ、音楽を聴いた方がいいとかなんかいろんな、うんまあ、説が、うんありますけど なんかまあ個人的には そんなそのすごくたくさんパラメーターがある中で、うん、なんか一つだけに限定してとかっていうのむずし調べようがないなとかっていうのをいつも思ってたんですけど、う
んね、たくさんありすぎるからね、うん、だからまあ、うん、あのさっきも言ったけど、うん、まずはそのあんまり無理しないこととかそれからやっぱり美味しいもん食べてね楽しくっていうのがまずあるべきだとは、はい、まあ私の個人的なあの考えですけども、ただまあ、 あの少しは何かいいことも取り入れないとさっき言ったように個人差がどんどん開いてきて、はい、 タバコはもう明らかに医学的には良くないので、うん、
はい、
うん、あの私も、ま、昔吸ってたんですけどやめました。でお酒はね、赤ワインにさっき言ったレスベラトロール入ってますし、
はい、赤ワインはいいとかねよく、うん、言われてましたけど、なんか、まあ、
飲みすぎたら
ちょっと信憑性が高まりましたね、
うん。
ちなみにオートファジーの分野ってに日本は世界の中で、うん、結構リードしている、
うん、そうなんですよ。まあ自画自賛になっちゃいますけど、うん、まあ、その大住先生っていうね、そのノーベル賞を取られた先生が、はい、あのいるっていうことがやっぱり一番大きいんだけど、はい、大住先生以外にも、はい、まあ、私みたいな弟子がいますし、あと弟子じゃない人も頑張ってる人がいて、はい、例えばね、その我々の場合こう研究するして結果が出たら論文っていうのを書くんですね、はい、そしたらその論文がどれだけ他の人の論文に引用されるかで、その価値がすごく、はい、あのある程度決まるんですね、うん、でもちろんそれだけじゃないんですけど、はい、科学ってね。でもそれがあって、そうすると例えばそのオートファジーの分野では世界の4位までが全員、はい、私も入ってるんですけど日本人なんですね、
はい、
でそういう分野ってなかなかないですし、私個人で言うと、はい、オートファジーだけじゃなくってもっと大きい分子生物学っていうすごく大きい分野があって、はい、でその中にオートファジーも入るんですけど、はい、そこで私の、はい、あの非引用数はあの世界で22位 で日本で2位なんですね。で、うん、私の数少ない自慢できることの一つだと思うんですけど、
素晴らしいですね、
うん、あの、まあ、だからね、あの研究はすごい、うん、あの日本がリードしてます、はい、ただね、まあ、それを社会に生かすってことになると、はい、これねオートファジーの分野じゃなくて、はい、日本いつもそうなんですけど、あの
そうですよ ねビジネスになった時に
何か美
味しいとこ持ってかれちゃうみたいな、
儲かるかっていう話になると、はい、アメリカとか中国に持ってかれちゃうっていうのが多くて、はい、例えばベンチャーもね海外でもいっぱいできてるんですけど、はい、日本にはまあ一つもなかったんで、はい、それで私もね、ちょっとそれじゃあ、さすがにいかんなと、美味しいとこだけ海外のね、あの他の国に行かれるっていうのは残念なので、はい、それでベンチャー作ったんですね、うんうん。役に立たなきゃいけないわけじゃないんですけど、研究ってね。科学って文化なので、うん、あの本来は、
はい。
ただひたすら謎を解きたいっていう、まあ人間ってそういうね、知的好奇心っていうのが人間の証みたいなところがあるじゃないですか。
はい、
相手が科学じゃなくても、うん、芸術でも音楽でもいいんですけど、まあだからそういうすぐに役に立たなくたってあの科学はあっていいと思うんですけど、でもまあ役に立つときには、うんうん、まあ役立てたらいいんじゃないかなっていうのが、まあ、私のベンチャー作った動機です。
なるほど。いやこれは夢があるし、ぜひちょっと世界をギャフンと言わせるような、まあ、ギャフンというか、なんかね、日本ってやっぱそういう時いつもうまくできなかったねっていう話ばっかりなので、
うん、なんかそうですね、うん、そう思います、
はい、
う
ん、応援しております、
うん。
さて、そしたら最後に、そうですね、いろいろとお話伺ってきましたけど、最後にさまざまな壁を突破してきた吉森さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えていただけますか。
うん、そんな突破したって言ってもね、まあはっきり言って運すごく大きかった、うん、そんなにね私あの天才でもないし科学者としてすごい才能があるって自分で思わないんですけど、運は良かったと思います。あの節目節目でいい人に出会って、はい、で運っていうのはねこの場合、うん、人との出会いですよね、はい、でこのオートファジーについて言えば、
うん、
その大角先生という先生、はい、に出会ったことですよね、
はい、
で大角先生に誘ってもらって一緒にやらないかって言っていただいたんで、ちょうどねその時私留学から帰ってきて職探ししててね大変だったんですけどあの、はい、その時に拾ってもらったんで、すごい運が良かったと思いますね。まあどんな世界でも同じかもしれないですけど、人との出会い、はい、あるいは人のネットワークっていうのはすごく大事だっていうふうに私は思いますね。だからこのこと言ってもそんなの、
ね、
あのね、運とか言われても真似できないじゃないかって言われそうですけどただね、
いやいや、
まあ、チャンスをつかむには、はい、あのことわざでね、うん、そのチャンスの前髪をつかめっていうのがあるんですけど、うん、あの要するに、 チャンスがせっかく来てても気がつかなかったりするとダメっていうのはありますよね。うん、やっぱりね、うん、準備がいると思います。まあ、心の準備っていうか、はい、いろんなことに対して好奇心を持つとかね、まあ、科学の世界では特にそうなんですけど、そういうことが大事。
はい、
例えば、大隅先生に誘われて、オートファジー一緒にやろうって言われた時に、全然知らなかった、はい、その辞めさせる作用だと思ってたら、断ってるかもしれないですけど、はい、私は知ってたんですね。そのオートファジーが、すごい面白い現象なんだけど、はい、何も分かってないっていうのは知ってたので、喜んで行ったわけですよね。これはチャンスだと思って。まあ、アメリカに初めて上陸したコロンブスみたいなもんなんで、だからそういうのに気がつくかどうかは大事なんで、まあ普段からやっぱり、準備はしとかないとチャンスはつかめないだろうなとは思いますけども。
まあアンテナを張りつつ、
そうですね。
もうきちんとキャッチできるような姿勢でいるってことですよね。いや、もうこれはもう自分のいる分野もそうですし、多分全ジャンルの人に当てはまるお話だなと、はい、思います。その頃、聴いてた楽曲とか、
僕ね、
勇気づけられた楽曲とかなんかありますか？
大好きなんで、はい、今でもね、教授室で音楽かけながら仕事してますから、ずっと、
いいですね。
これミュージック、流しっぱなしなんで、はい、はい、音楽は大好きなんですけど、ただまあ、クラシックから歌謡曲まで、はい、大好きで、Perfume も聴くし、はい、ブラックピンクも聴くしみたいな感じでね、
ね、
節操がないんで、
面白いですね。
どれか一曲って言われるとね、すごく困ったんですけど、はい、今日お願いしようかなと思う、はい、逆に高校生の頃にね、まあ、私が高校生ってね、50年前なんですけど、半世紀前なんだけど、はい、やっぱりね、その頃に聴いてた音楽がすごく、はい、自分のこうキャラをね、キャラっていうか精神性を形作ってるって思うんで、言われてることとは違うかもしれないんですけど、もしそれでもよければ、
全く問題ないです。
高校の時ね、はい、まあ、いろんな音楽聴いてたんですけど、はい、やっぱね、プログレッシブロックっていうのが流行ってて、
うん、
ちょっとご存知ないかもしれないですけど、はい、ピンク・フロイドとか、
はい、
キングクリムゾンとかね、そういうのに熱中してて、はいはい、なんかね、すごいそういうの聞いてると宇宙は広大で謎に満ちてるみたいなね、そういう、 こう感覚を、うん、持ってたんで、
すごい想像力ですね。
なんか勝手にね想像してね、なんか興奮してたんで、はい、もし構わなければ、はい、その、はい、その中で例えばそのピンクフロイドの Wish You Were Here っていうアルバムのWelcome to the Machine かな、マシーンへようこそっていう放題だ、日本語の題だったと思うんですけど、
はい、
をお願いできたらいいかなと思いました。
はい、ありがとうございます。いや、でもそうですよね、高校の時聴いてた曲って、僕はもう今46ですけど、やっぱりなんか今自分がいるコミュニティもそうですけど、文化のなんか結局基盤になってるなっていう感じがすごいするので、おっしゃってることなんかすごくわかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ちょっともっといろいろ伺いたかったのと、その映像を見てみたいなと思ったら、先生の研究室のサイトに行ったら動画が上がってますかね、そのオートファジーの様子が。
動画あったかな。ね、YouTube なんかでも流れてるのも、うん、あるんで、
はい、
小中学生向けにね、芽生え的塾っていうところで講演した YouTube が、はい、検索したら出てくると思うんですけど、はい、それ小中学生向けなんだけど、はい、サイエンスの好きな小中学生向きなんで、内容がすごく高度で、はい、でそのオートファジーがなんか物を包み込むところの映像とかみんな流れてますんでね、うん、そういうの見てもらったらいいかもしれないです。
ありがとうございます。ちょっと僕も後でチェックしてみたいと思います。うん、はい。それでは、From the Next Era。今回は生物学者の吉森先生をお迎えいたしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
You're listening to J-Wave.Innovation World Era Podcast.